あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
春になったからか、ちょうどうちの周囲が建て替えの時期なのか、最近あのマンションの建て替え、あのマンションが新しく建った、ほらなんとかなんとか、あのグランドオープンじゃないけどあの分譲開始とか、はいはいはい、でやっぱり春とか増えるじゃないですか、これからの時期。
どうなんでしょう、まあ、とにかくうちの団地でも建て替えてる家が結構多くて、うん、いやみんな金持ってんなって思いながら見てますけどね、
うん、いや通勤の経路でもやっぱり最寄りから歩いてたらどんどんあの何道の横にあのマンションがバンバン立っていくんですよ。ですごいなと思ってるんですけれども、そういうあのチラシですとか CM とか見てるとね、マンション名長いよっていうので憤る日々です。もうほんとね、あの通販時代じゃないですか、もう、
はいはい、
今は大和の宅配の伝票の文字数を考えてつけろとかね、あとローマ数字入れると好きじゃない、2なんとかタワー、はいはい、
ありますね、よくね、
あのローマ数字をアマゾンや楽天で住所入れると文字化けしますからね。
それは
キャンセルさせられますからね、
お店から。どっちが悪いかって言ったら、それを受け付けることができない、うん、そういうソフトが悪いんじゃないですか。
そういうこと？
そういうことだと思いますよ。
システムのせい？
システムが悪いんじゃない？
うん、
今時ローマ数字を受け付けないシステムが悪いんじゃないですか。
そうね、まだ日本のパソコンでは無理なので、はい、日本のシステムでは無理なので、
いやもうだってね、こう文字コード的にユニコード化しつつある、うん、っていうかそっちを目にしましょうっていうことになって言ってるわけなので、うん、であれば本来なら読めるべきだと思いますよ、
うん、
そうで実際スマホとかでは読めたりするものが入力できない、例えば印刷として、ね、できないっていうのは、うん、昔のねフォントをこう本体に内蔵してた時代とは違うんだからさ、
機種依存文字とかね、
そうっていうのとは違うんだからさ、時代がね、さすがにね、そろそろそういうのはクリアしとかないとまずいんじゃないかと思いますよ。
だってもう10年20年経って変わらない、
いやいやそれは変えるべきでしょ、だからね、うん、住所のは全角でとかさ、郵便番号は半角で、全角で入れたらエラーとか、いやいや自動的に変換しろよと思いますよ、やっぱりそういうの。
ハイフォン入れたって自動的に消して、まあ、もう最近は消してくれるところもあるんですけど、
いや今はほらいいところは電話番号もハイフンありでもいいしなしでもいいみたいな、そう、うん、そうあるべきだと思うんですよ、入れ必ず入れなきゃいけないとか、必ずなしにしなきゃいけない、全角じゃなきゃいけない、半角じゃなきゃいけないとか、もうそんなの打ち込んだらその内部で処理しろよと思いますよ。
そう、もう大手さんなんだからなんとかしてって思う日々なんです、ね、
予算かかってんだから、そこはさ、うん、こう零細企業じゃないわけですから、
そうそうそう、しょぼいシステムじゃないんですからね、
そこぐらいは自動でちゃんと、もうね、うん、ど素人のじいさんばあさんがやっても大丈夫なように対応しとくべきなんじゃないの、
うん、
と自分でも打ちながらたまに思いますよ、ここ全角なのとかさ、上は半角なのにここは全角なの、もう時代違うんだからさ、うん、いい加減直してよ、こんなん自動でちゃんと処理してとか思いますよ、
うん、あ、私あの恥ずかしい話なんですけど、金沢とかあっちの方の住所で番地の間に、番地の中にカタカナが入るんですね、イロハニホヘト的な、
はあ、
っていうのがあって、最初全然知らなくって、あ、文字化けしてるって思ってお客様に電話して、うん、いやこれですっていうのが、うん、経験ありますよ。で今はもう見た時にあ、大丈夫だって思うんですが、たまに紛らわしいのがロ、
はい、ロ、
カタカナのロと、文字は、あの文字がちゃんと表示されない時の四角、
うん、あと口も一緒ですよね。それはほらマイナスとかハイフンとか ね、いろいろあるのと同じなんじゃないですか、うん、どれも似たようなものに見える。
そうで、一か八かお客様にあの住所が正しく確認できませんって送ったら、やっぱりロだったっていう、
まあ基本的に今郵便番号で大抵の近くまでは行けますからね、
うん、でも番地のとこだからね、そこがちょっと難しかったなっていうのもあって、そうなので春はね、毎年最近うちの番組で言ってますが、お引越し等の季節ですので、ぜひ住所は注文の際は必ず確認して、
ああそうだ、納品のタイミングに合わせてね考えなきゃいけないですよね。まあ、転送してくれる商品ももちろんありますけど、
引っ越し当日前日に受け取りを画策してる、はいはい、皆様危険ですので、ぜひ1週間前ぐらいに受け取りぐらいでやっていただきたいな。
はい、
まあ、いや何があるか分かんないから、
そうね、そうね、はい、ね、まあ、通販業務をやってるとね、いろんな悩みがありますよね、
うん、
日々ね、
ちょっと小ネタ化してきますけどね。はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあさあ、前回は味噌汁ポジションということでね、起きやすい味噌汁の場所はご飯の横か後ろかみたいな話をお送りしました。
はい、まあ、あんまり皆さん興味がなかったということでコメントがありませんでした。
はい、
いや気にしてなかったりするよね、意外とね、やっぱりね、
そうね、うん、まあどうでもいいんじゃどうでもいいですよね、自分が食べやすければ。
結局これってさ、このご飯のポジションっていうのは人に、他の人と一緒に食べるときにちょっと気になるとか気にならないとかいうことなんじゃない、まあ、結婚するじゃないけど、うん、そうそう、そこにこうご飯ね、ちょっと大事なところにご飯を食べに行った時とか、そういう時に出す時とかにこう、
うん、お客様
に気にする人なのか気にしない人なのかによってね、
うん、そう
っていうところなのかな、あ、ここ間違ってんじゃないのかなとかさ、思われたくない感はありますよね、やっぱりね、
う
ん、
そうですね、動かしたいけどここで動かしたら恥ずかしいかしら、
うん、
とかね、
うん、まあ、あんまり私は気にし、本当気にしてなかったんで、うんね、結構料理もするし配膳もすること普通にあるので、うん、でも全く気にせずにポンポン置いててますから、私も置きやすい位置にしか置かないんで、うん、これちゃんと学んどいた方がいいのかなって思うこともありながら、
うん、
ね、単純にこうご飯だったら左に置いてた方がそのまま食べやすいよねとか、そんなことしか考えずに置いてるみたいな感じはありますね、
いつものホームポジションになっちゃう
ね、そうですね。だなるべく届きやすいとか落とさないものが手前がいいよねとかさ、メインがね、
そうそうそうそう
みたいな感じになってるので、うん、まあ本当はルール的にはマナー的には知っといた方がいいのかなって思ってはいますけれど、はい、まだ学ばない。
さあということで一件コメントいただいてますのでご紹介します。紙がない我が家 のトイレットペーパーはあと2つ。お二人はご存知ないでしょうが、半世紀前のオイルショック時代のパニックを思い出しました。当時小学校低学年の私を蹴り倒して店のトイレットペーパーに群がる大人たち、我が家は諦めてウォッシュレットとコピーの裏紙を揉んで意地でも乗り切ります。今日はお二人のパエリアツイートに我慢できず美味しいものを食べに行きます。外食を控えるという安倍総理ごめんなさい、大いに食べて飲んできますね、ということです。どうもありがとうございます。
はい、ま、オイルショックは1973年が第1次、
はい、
1979年が第2次、
うん、
ピークは1980年だそうですよ。だからまあ生まれてますね、私はね、
私はその辺で生まれましたんで、はい、
もう余裕に生まれてますよ、う
ん、ね、まだもう大丈夫だ大丈夫だっていう報道がめっちゃ流れてるにもかかわらず、まだうちの近所はトイレットペーパーはゼロでございます。
ね、そうそうそう、やっとこう大量に回り始めたという写真とかがねツイッター見てると上がってきてるんですけど、うん、
イオンとかね、
イオンにね大量に入荷しているとかいう話は聞いてますが、うん、あとちょっとなのかなっていう気はするんですけど、今日一応スーパーには毎日行きますから、 今日行った感じだとホームセンターもスーパーもゼロでした、うん、で、ホームセンターはもう囲いがしてましたね、入れないよ
そうだ、
はい、びっくりしたよ、侵入禁止になってた
へ、もちろんうちの家のトイレットペーパーの心配もあるんですが、職場もトイレットペーパーのストックがちょうど切れる手前で、うん、いつもだったら早めに買ってたりも用意してあったりもするんですけど、たまたま今回はそれができてなかったもんだから、上司がすっごい焦って、通販通販でも通販すっごい大量のしかないんだけど、しかも注文して少しなんか30分したら店舗が閉鎖、閉まっちゃった、クローズになっちゃったとか言って、はい、パニックってまして、その後なんか買い物行ってたまたまのワン、一つ、一袋になるのかな、あれを買えたので、注文いそいそとキャンセルしてらしたキャンセルしてたんですけど、でいつ手に入るようになるのかない
や、まあね、こう1週間、うん、絶対来週のホットキャスターこれだな、ネタはと思いながらずっと見てたんですけれどもね、だってほらトイレットペーパー必要なものじゃない、
うん、生活必需品ですもんね、そう、
だからないと困るよね、
うん、
正直
私今回の件で、うん、あんまりこうほら非常袋昔前から番組でもご紹介して、はいはい、用意してるんだって言ってたじゃないですか、うん、私ダメだなって思いました、やっぱり非常時はやっぱりご地震とかあったりしてもマスクって必要じゃないですか、
はい、
埃が立つし、うん、で、あと避難とかした時にも咳が出ちゃうから、マスクもちゃんとストックしっかり持っとかないとダメだなっていうのと、トイレットペーパーちゃんと備蓄いるよね
ってい
う、
ね、
うん、でこういういざとなった、まさに思いがけないいざとなった時ですよ今回のも、
はい、まさかなくなるなんて誰も思ってなかったと思うよ、
でも思い返したら確かにうち のもちろんオイルショックを経験した私 の祖父母時代ですよは、祖父母とかは必ず押し入れにトイレットペーパーが多めにストックしてありましたね。
それはそういう経験をしたからでしょ。
なんでこんなところにトイレットペーパー入れとくのってなんかちっちゃい時にすごく気になった覚えがあるんです。
だからもうそれはさ、うん、その時の怖さがあるからでしょ。
なるほどね、
うん、
もうやっぱり切実ですよね。
そう、うちは先週のホットキャストで話しましたよね、うん、店頭にあったのを1個買って、うん、まだそこは手をつけてないんですよ。最近ね、この1ヶ月ぐらいかな、先週も言ったかな、巻きの多いトイレットペーパーって最近あるのね。
うん、ある、ギュッと、
そう、横がねちょっと短くて、
うん、
でその分長くなって 1.5 倍とか、
うんうん、
2倍まではいかないのか、 1.5 倍ぐらい巻いてある、ちょっと厚みがある、要はトイレットペーパーっていう厚みというか、
うん、
そのメートルが長いやつですよね、要は、
うん、そうそうそう、
っていうのを、最近買い始めて置いているので、
うん、
持つんですよめっちゃ、
1個
1本がすごく持つんで、うん、先週の段階で何個残ってたかちょっとよく覚えてないんですけれども、未だに新しいのには手をつけてないので、だからまあ良かったなって感じだけど、うん、だからまあ追加で、その後もね、朝とかに店舗に行くと在庫あったりするのは見かけてるんですよ、
うんうん、
でもまあそう、ちょうどティッシュペーパーがなくなったからボックスのティッシュは買ったのね、
うん、
1セットね、こう、うん、セットになってるでしょ、なんか 4、5 個こうセットになってるやつね、うん、あれは買ったんですけど、トイレットペーパー今家にあるからっていうことでストックがあるから買わなかったんですけど、
うん、
でもみんながそう思うかわからないじゃん
そうですよね、
そう、うちはまだ大丈夫、あと一袋、
うん、
予備があるから大丈夫だけど、でもこの状況が続かないって言ってるけど実際店舗にはないわけじゃん、うん、
そう、続かない保証もない。
うん。
って
いや、まあ、保証は国がしてくれるんだろうけど、実際店舗になければないんだからさ。
うん。
だから、これを見ていると、そりゃ買う人たちの心理もわかるよねって思います。だって、必要なものなわけじゃん。
そう。
なくなったら困るわけでしょ。あと、だから大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言われても、ねえ、ない、なくなった時に、じゃあ買い出しにあっちこっち店舗回ってもなければ、実際今ないわけじゃん。ないところは。
あ、じゃあ会った時に買っとかなきゃ
ってなるよね。
気持ちになります
よね。なりますよね。それを3個、4個買うかどうかはともかくとして、うん、最低でも予備は1つ、2つは欲しいって思う気持ちは、まあわかりますよね。
そうなんです。
そう、
であの画伯さんのコメントにあったウォシュレットとコピーの裏紙を持ってって書いてあるんですけど、うん、そうウォシュレットを私は使わない人なんです。
あ、そうなんですか。
苦手にしてる人なんです、
はあ、
うん、でだからもう本当使わない。あのもちろん実家でも多分かなり早い時期からうちにはウォシュレットがあったんですよ。でもな、馴染めなくって、いや、私はいいわっていうまま、もうこの年まで来ちゃったから、もう、ほ
ん
と使えないんです。
そうなん
です。恥ずかしい話。そう。だから、あの、会社でウォシュレットの話題になって、いや、あの、一応会社もウォシュレットついてますけど、
はい、
誰も、話をしたら誰も使ってないんですね。まあもう、ちょっと、あの、使いにくいっていう、使いにくいっていうか、あの、共有でね、
あれは嫌だっていうことなんですね。
ちょっとね、はいはいはい、っていう。やっぱ自分の家で自分がそ、ね、みんな女性、はいはい、掃除してるじゃないですか、
はいはい。
そしたら自分が掃除したものだったら、使うのは何も抵抗感ないけど、うん、はい、外はちょっとね、
なるほ
どね、っていう話にもなって、うん、だから私、心の中で、うちからトイレットペーパー、カバンに入れといた方がいいのかしら、とか言って、今週頭、ちょっと悩んでました。
私ウォシュレットないと生きていけない人なんで、
うん、ちゃんと使いこなしてる人なんですね。
ハンディウォシュレットが欲しいって思った時期があるぐらいですよ。ハンディウォシュレットってあるでしょ。
あるある。
今も売ってんのか知らないけど、ありましたよね、
一時期ね。見たことある、
はあ、だって今はほら公共的なところでもウォシュレット普通についてますけど、昔はなかったじゃない、うん、もうウォシュレットないとダメって思ってた時期があるから。
え、外でも使うの？
外でも、
トイレも。
基本的にほら、外で台をすることってめったにないんで、男性だから。
うん。
いや、男性でもする人はするんでしょうけど。
うん。
まあ、基本的にしたくないんですよ、外では。
うん。
なので、あの、外ですることはほぼないです。
なるほど。
だからもう、どうしようもないときは、使いますよ。そこのウォシュレット。
あ、使うんだ。
はい。あんまり意識して、汚いからっていうのは考えたことないです。
やっぱりもうあのウォシュレットの文化に馴染んでる人たちはもうあって当然な生活なんですね、
うん、
なるほど。
あと多分感覚的に、
うん、
ほら一応男性トイレにしか行かないわけじゃん、
うん、
もしかしたら男性の方が使い方汚いかもしれないけれども、ウォシュレットのその出てくるノズルっていうのは中に入るじゃない、
うんうん、
だから直接それが汚いことになることっていうのはそんなにないんじゃないのかと仮定してるんですよ、うん、で使うからまあ平気なのかな。でもまあ基本外ではめったにないからあんま意識したことはないですね、それは。だからまあ女性とは感覚が違うのかもしれない、はい、
そうね、はい、あのうちの会社のトイレはね毎週に1回ちゃんとあの専門の管理会社の人がちゃんと来て掃除していただいてるんですが、
はい、じゃあいいじゃないですか。
どうもね、主婦の目から見るとね、はいはい、若いお兄ちゃんたちが
甘い
掃除に来るんですけど、
甘い
ですね、はい、今何分いた？トイレに何分いた？え、1分じゃないよ。
そんな掃除
1分で何やってたのかしら。
そんな掃除じゃ許せない。
チェックを入れてます。はい。
はいはい、まさかウォシュレット話をするとは思いませんでした。
そうですね。
はい、ウォシュレットは、ウォシュレットの機械は、
うん、
昨年、一昨年かな、あの、うちは交換しましたので。
おうおうおう、
はい、自分で。
最新型なんですね。
はい。最新型って言っても2万円ぐらいのやつですよ。そんな高級品じゃないから、はい、
うん。
自分で交換できるなということで、交換できました。うん、なんとか。頑張って。
はい。
はい。
うちはウォシュレットなしでこれからも行きます。
はい、まあ、ウォシュレットの話をしたかったわけじゃないですよ。そうだからね、トイレットペーパー、うん、今回の件はね、本当にもう人間心理的に辛いですよね。だから、うん、よかれって思って、例えば先週の段階でですよ、もしあとちょっとでも、うん、いやこれは買う人のためにと自分は買わなくていい、あと5個あるからとか思ってたとしてですよ、今の段階までこう1週間で5個使うかは分からないですけど、でもしギリギリだった場合、あと1個しかないよってなってたら、ちょっとさわお騒ぎになってると思うんですよ。
そう
です、買えないし、
そりゃそうだよ、
そう、どうするどうするって、まあ、とりあえず朝行けば並べば、並べって並ばなくてもいいんですけど、朝一でどっかの店舗に行けば買えるなという自信はあるわけですよ。
もうあのほら、朝一にそういう買い物に行けないお勤めの人は、
そうそうそう、そこなんですよ、
大ごとなんですよ。
そうそう、だからね、自分はこう基本家にいる仕事をしているから自由なわけじゃないですか、ね、だからまあその仕事さえなければそのタイミングでとにかく朝から行ってでもいいし、ね、その何店舗も車で走り回ってどこかで探すことができる、だったらまあ1個ぐらいは手に入るだろうと思うんですよ、
うん、
それをやれば、それを2日ぐらいやれば絶対手に入ると思うんですけど、でも普通に仕事してる人ってそんな時間ないじゃない。
ないです。
出勤時にトイレットペーパー買ってトイレットペーパー持って会社行きますか。
むしろお店開いてないんですって。
そうそう、まあそうだよね、開いてないしね、うん、
そう、
だから、
ああもういつもあれですよ、うん、仕事終わってからスーパーとかドラッグストアとか覗いては、はい、空っぽの棚を指くわえて見てるっていう、
そうそうそう、
もうそれを私もこの1ヶ月ぐらいマスクなくなってからずっと毎日毎日、うん、あ今日もないって見てます、はい、
そう、朝の入荷分ぐらいはあったりするんですよ。
そうそうそう、うん、あるらしいんですよ、です朝は。
そう、マスクも見かけたことは普通にあります。でも自分が使わないから私は買わないけど、いや一応ねストックがあるからっていうか、まあ、基本使わないんで私ね、マスクね。だから本当に欲しい人が川に渡ってほしいなとは思うんだけど、
うん、
あれ見てたら時間に自由のある人以外手に入らないよね。
そうです。で時間に自由になる人はそんな使わない、
ね、うん、まあね確かに、ね、
あのそんなにもちろん買い物に行くときは出歩いてだろうけど、で、まあ、家族のためにとかいうのでね、うん、もちろん行ってらっしゃるんだと思うんですけども、どうしたらいいんだろうなってこう難民的な気持ちで、
そうですね本当にね、うん、
で、あこれがあの子供の時に教科書に載ってたオイルショックの時のこう、うん、空の棚がずっと写真でね教科書に載ってたんですよ、はいはい、ね、もう今のトイレットペーパー売り場見て、これか、
この
教科書に載ってた
の、この時代の人たちはバカだなって思っていた自分たちがまさかそれに巻き込まれるとはねっていう、ね、
そう、みんな知ってたはずなのにオイルショックのそれをっていう、
はあ、
うん、
ほんとね、ティッシュペーパーでしょ、あのさすがに、キッチンペーパーはすぐ戻りましたけど、
うん、
キッチンペーパーも一時期ほんと一瞬なくなりましたから、であと生理用品とかね、おむつとかね、その辺も今一人一個のみみたいな感じで書いてあります。実際減ったんですよ、うん、減ってた、見かけたからなくなってたのを、今はちょっと落ち着いてます、うん、
全然、
うん、
あの私が仕事終わってスーパー行った時もティッシュペーパーだけは数個残ってるんですよ、はいはいはい、あの5個入りパックとかが、うん、だからあこれは誰かの良心で残してくれてるのかなとか思いながら、うん、
まあ、てほらでもティッシュペーパーは水洗に流せないじゃん、うん、
そう流しちゃダメですよ、壊れますよ、詰まれます、あの詰まるので、ね、
でもほらトイレットペーパーなかったら流す人だって出てくると思うんだよね、
子供とか流しちゃうよね、
うん、いやだって大人だってじゃあ拭けなかったらどうすんのってなったらもう仕方ないよ今は非常時だからって人が出てくると思うんですよ、
うん、
だからないってことがねどんだけ大変なのかってことだね、
うん、
いやでもどうしようもないよね、
うん、
人のさ心理に訴えたって実際ないと困るわけだから、で現実に 棚が空っぽになってしまったら、あとは争奪戦になるわけじゃない。
そうそう、ニュースを信じてもうすぐ戻る、もうすぐ戻るって、
うん、ね、で、ね、今はいらないからって思って我慢していったら、本当にそのまま入荷しないままみたいなことにだってね、ネットには在庫があっても、ネット上は在庫があっても、実際に近くの店舗になければねっていうことになってるんだろうなと思うし。
そう
ですね。あとやっぱり実際にそのマスクなんかに関しては、転売がね多いっていう話ですから、買い占めですよね、転売用の買い占めですよね。
ね、
やっぱもうほんとね、転売屋もいるし、普通の主婦とかもいるわけですよ、
うん、
転売してる人たちが、こう何がそういうふうにさせるのかって、結局ちょっとお小遣いになるみたいな感覚と、あとはフリマアプリがすごく簡単に便利になったことなんでしょうね。
ね、まあ、ヤフオクよりかヤフオクよりずっと手軽になりましたもんね。
だって昔、私もヤフオク結構100件以上取引過去してるのでやってましたけど、うん、ヤフオクめっちゃめんどくさかったじゃん、やり取りも含めて。
そうそうそう。
どんどん楽になるようにはなってましたけど、うん、やっぱすごいめんどくさかったよね、正直ね。う
ん、いや、めんどくさいです。
だから結局ヤフオクで売った方が金になるのは分かっていても、めんどくさいからブックオフじゃない、ハードオフに持っていくみたいな感覚ってわかるわけですよ。
わかるわかる。ちょっと安くなっちゃうけど。
めっちゃ安くなるんだけど、でもこれを写真を撮ってね、こう説明を書いて、
でも質問にも答えないといけないし、
答えてやり取りをしてね、入金を確認して、で送って、梱包して送って、そして評価をして、
うん、
この一連の流れってめっちゃ手間なんですよね、やっぱりね。
いい評価をもらうまでが取引ですみたいな。
そうそう。
いい
取引、いいね、うん、落札者でした、
う
ん、みたいな、
そう。
またの取引をお待ちしてますみたいなさ。そこまでがこう、そういうこう、なんかあのめんどくささから最近は解放されてるわけでしょ、
うん、
フリマアプリでポンポンポンってして送れるようになっちゃってさ。だからね、あれもいけないんだと思いますよ、結局。で、やっと、メルカリが禁止、マスクの出品禁止でしょ。で、そして、ヤフオクが14日からって言って、だからメルカリが禁止になったから、今、ヤフオクにみんな流れてるっていう話。いや、もうだからさ、これを、その、とっとと禁止してしまえば、もう前の段階で、
そうそうそう、
ここまでのことには起きなかったわけじゃん、はっきり言ってさ。
なんか配慮してくださいみたいな、そんなお知らせは出てましたけど。ああ、
無駄ですよ、そんなもの。
ねえ、
聞くわけないじゃん。うん、だって、ね、転売が悪いこととは知っていながらも、目の前で小銭になるわけじゃん。
そう、
そう、10万20万の売り上げじゃないけど、1個ずつが数千円の売り上げになっていくわけでしょ。パートよりも稼げるわけですよ。そりゃね、やるなっていう、そのやるなっていう良心的なものに訴えても無理ですよ。
そう、
だって今みんなほら結構ギリギリで生きてるわけじゃん、
うん、
みんなじゃない、一部の人たちというか、かなりの人たちが。
そうね。
で、金になるって、別にその法律で禁止されているわけでもないわけだからね、現実にね。今度法律で禁止されるみたいですけど、結局そういう意味ではかなり後手後手に回ってるよね。お願いじゃなくて速攻やっぱり禁止すべきだったんですよ。
そうね、
うん、その品薄になっている、
できるはずなんだけどね。
そうそうそうそう、
そのオークションとかフリマアプリのサイトが、
そうそうそう、できたはずなんですよ、
うん、
それをやらなかったからこんな状況まで追い込まれたんじゃないのってやっぱり思いますよね。
なん
店舗じゃないんだからさ、
時間かけてんだと思って、そう
そう、もう個人がね、個人が気軽に転売するから売り切れるんですよ。だからそういう主婦とかで、専業主婦とかで朝から行って買って、それを転売してますっていう話を聞けば、
でまた気持ちが焦ってる人が、そういうのを、あ、迷った末に、あ、でも一個はもっと来たいからって買っちゃうんですよ。そ
う
そ
うそう、買っちゃうわけですよね、結局ないから買っとかなきゃ、はい、だって実際ないんだからね、うん、
うちの母もですね、私がやっぱりマスクがねっていう話をしてたらですね、お母さんヤフオクにあるの知ってる、
うん、
ダメよダメよダメよみたいなね、お年寄りもきっと
そうやって買うんでしょうね。
惑わされてるんだと思うんですよね。
まあ、ちょっと高いけど、ね、だってそのお年寄りはそんな頻繁に薬局行けないじゃないですか。
そうそうそうそう。
だったらもう仕方がないかな、うん、ちょっと高くてもね、100枚セットだったら 100日使えるからじゃないけど、そんな感じで、
そうそう、ね、孫とかね、うん、子と息子のためならとかいう感じなんですよ、お年寄りは、うん、しかもヤフオクとかだとほらお年寄りが多いから、
うん、
っていうね、利用者でね。
だからね、やっぱじゃあどうしたらいいんだって言ったら、とにかく転売する連中に買わせないっていう道しかないわけなんで、一人一個にしても何度も並んで買ったりするわけだからね、家族連れてって買ったりとかするわけなんで、だからもう手に負えないんだから、売る場所を規制する以外にないんですよね。とっとと何かが始まった時は速攻で、それはやっぱり運営側もモラルが求められているところであって、ヤフオクにしてもメルカリにしても規制、言葉で実施させようと思っても無理なんだから、売れるんだから出しゃさ、
まあその辺はそのやってるところのモラル具合ですよね。
もうでも結果的にどこもモラルはなかったってことだと思うよ、うん、モラルなかったわけですよ。
なかったね、
はい、どこもなかったんだから、うん、もう速攻次にまたこういうことが、だってないとは限らないわけなので、こういうことはだったら速攻その手の転売を すぐ禁止する形を作らなきゃダメだよね。
本
当そういうのを強制修理をさせるしかないんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、今回のそのマスクの転売するのが法律で禁止されるっていう流れはまあいいとは思うんですけど、遅すぎだし何しても、
うん、そうね、
そうだって医療関係者にすら回らなくなってるのって大変危険ですよね。自分たちが見てもらえなくなるわけじゃない、
うん、そう必ずいる業種ですもんね。
そうだからそういうところのルートはきちんとするべきだし、もうマスクがないおかげで
してあるのかと思ってましたけど、ね、たんですけど、
いや意外とそうでもなかったんだなっていうさ、うん、いやだって医療関係に必要なもの、まあガーゼとかそういうものも含めてめっちゃなくなってるっていう話じゃないですか。だから本来使う必要としている人たちに全く届かなくなりつつあるっていうのは、もうこれテレビも含めてだって何々が効くだのなんだのっていうので一気になくなるみたいな、こうもうちょっとマスコミもしっかりしてくれないとさ、いやあんま信用できない存在だったらもうすでに思ってますけど、でももうちょっとお前ら良心持てよここはみたいなところはね感じますよね。余計混乱させてるじゃないかっていうね。ワイドショー系は基本見ないようにしてますけどね、それでもこのどっか病院とか、それこそ病院とかで行った時に流れてるのを見かけたりとかするからね、うん、基本煽り系ですよね。
そうですね、まあそういうのに、まあ、そういう情報過多な状態に私たちもなってる部分があって、うん、私も結構パニックってる部分も、うん、あるなと思うんだけど、でも本当、うん、何がいいのかっていうのも一概にも言えず、
はい、まあでも、はい、噂には乗らないように、うん、しないとダメだなと思いますね。本当にね、あまりネットの情報は本当にね当てにならないからさ。
そうそう、
まあ、ただネットの情報は当てにならないけれども、あの現実にないものはないわけなのでね、なんとかこう対処していってもらわない、これができるのって結局国しかできないわけだからさ。
そうですよね、
規制するにしてもう何にしてもね、人のその良心に任せていてもどうしようもないわけなんで、事実これが現実なわけでしょ。
そう、ね、これが現実なんですよね。その結果がこれだったっていう、ね、
そうそう、人の良心なんかに任せてたらどうしようもないっていうことがこれなんだから、
うんうん、そう、そして何をやったって文句言われるんだから、
そうそう、何しても文句言われるんだから、うん、もうとにかくさっさと動くしかないだろうな、動いてもらうしかないんだろうなと思います ね、
う
ん、後から文句言われてもいいからね。いつまで続くんでしょうね。トイレットペーパーは確かに解決に向かっていくんだと思いますけれども、マスクがね本当になくて みんな困っているという話なんで、ね、
北海道はの緊急事態ということで、あの政府がマスクを、ね、郵送で配布するっていうので、
でも足ります、そんなさ1日1枚
み
たいな、
7枚セットって今日郵便局のサイトに書いてあるのに書きましたけど、
7枚しかないんでしょ、1週間分じゃん、1
週間分
ね、
うん、
1週間分でいいんですか、
まあ、でも緊急で、まあ、そうでしょ、とにかく少しでもお届けをっていうところと思うんですけれども、うん、
そう、みんなボックスで買ってるじゃん普通は、60枚入りとかをさ、うん、あのぐらいないとやっぱみんな怖いんじゃない、
そうね、
うん、
だと思う、しかもこれがこの状態がどのぐらい続くかがまだわからないからね、
まあとにかくマスクの流通に関しては国が関わってくるみたいですから、今後は少しずつ改善はしていくに違いないと思いますけれど、マスク以外のねいろんなものがなくなっているっていうのが、そっちも怖いなと思いますので、医療現場重視でやってほしいなと思いますね、
はい、そうですね、はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、横綱さん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。